おはようございます。よくいらっしゃいました。7月最初の日曜日、2019年も、後半に入ったということですが、今年皆さんと共に勉強しております、ティモシー・ケラー氏のですね、God's Wisdom for Navigating Life、 人生を生き抜く神の知恵、先週で前半が終わってですね、先週の月曜日からですかね、後半になりまして、色も変わりましてね、このグリーンになってます、はい、しかも名前も変わってます。同じ本なのに、訳が変わって、今度は人生を導く神の知恵になってですね、ナビゲーティングという言葉をどう訳すか僕も悩んでたんですけど、生き抜くっていうとなんか自分が生きてる感じです。導くっていうと導かれる、知恵に導かれてるなっていう感じになるので、まあ、こっちの方がいいかなと思って、変えました、はい。人生を導く神の知恵、まあ、神の知恵に導かれて、今年の後半も歩んでいきましょう。で、もうすでにね、この後半に入って今日で7日目になるので、気づかれたと思いますけれども、前半よりも読みやすくはなってると思います、はい。まあ、だいぶ時間があったので随分手をかけて、翻訳を、まあ、読みやすいように直しては切っておりますけれども、まあ、それでもやっぱり素人が訳しているので、不十分でちょっとよくわからないなというところがあるかもしれませんが、しかしこの本の最初に、難しくて読めない、わからないと決して言わないっていう約束のもとで皆さん読んでいただいてますので、言わないように、思っても口に出さない、ね、はい。そして分かるまで何度も繰り返して読む、で最後まで忍耐して読むことですね。このピンクの前半の方も途中で諦めたっていう人は、また再スタートできるんですね、この7月1日からで12月31日まで。もうこのですね、今年の後半はこう最後ぐわーっとこう盛り上がってきますから、知恵とはこういうことかっていうのがもう非常に感動的な内容になってますんでね、もう楽しんで読んでいただけると思いますので、ぜひ頑張って、読んでみてください。まあ、あとはね、前半と同じなんですけれども、さて今日はこのシリーズの、まあ、今読んでおりますところは6月13日から8月10日の単元ですね、他者を知るという単元がありまして、その中に5つの小さなセクションがあるわけですが、友情、言葉、ゴシップ、聞くこと、対立という、その5つの中の2番目のですね、言葉というこのセクションを今読んでおりますが、ここは6月16日から7月12日まで約1ヶ月あるんですね、多分一番長いところだと思います。まあ、先週も申し上げたかもしれませんけれども、まあ、この本は主にね、箴言、旧約聖書の箴言をもとに書いているわけで、書かれているわけですけれども、言葉についての教えが箴言の中にとても多いんですね。なのでこの言葉の単元が長いということなんです。言葉についての教えが箴言の中にたくさんあります。言葉に関するね、言葉、教えがたくさんあるんですね。でまた同時にやはり言葉っていうのは、私たちの生活において、一番大切なものだし、また神の知恵、まあ、今年学んでいるのは神の知恵なわけですけれども、この神の知恵が生かされていく、神の知恵を必要としている多分一番重要なところじゃないかと思うんですね。言葉、話すこと、また聞くこと、まあ、そういうことの中にですね、私たちは神の知恵を必要としているわけで、まあ、そういうことからこの単元は非常に長くなっております。で、まあ、実は先週からね、もう始めて、先週は、言葉の力という、まあ、まとまりというかくくりでお話をいたしましたけれども、今日は、好ましい言葉 まあ、これどういうタイトルをつけようか私も迷ったんですけどね、良い言葉っていうと、いい悪いっていう判断は、どうかなっていう気もして、正しいっていうのもちょっと正しい言葉と正しくない言葉はあるかどうかということになるとちょっとそこも難しい気がしたので、好ましいという表現にしたんですけど、まあ、ざっくり考えてください。神様が願ってらっしゃる言葉とか言葉遣いとか、まあ、そういう意味だと思っていただければと思います。で、この、今日お話しするところはですね、ピンクの前半の方の6月27日から、このグリーンの後半の7月6日昨日のところまでなんですね。でそこから、少しずつ抜粋して一つにまとめてお話をいたしますけれども、今日初めて来られた方は、もちろんこの本を持っておられませんし、読んでおられないのでちょっと時々何のことかわからないことがあるかもしれませんが勘弁してください。できるだけわかるように説明しますので、これは私たちの教会が、去年ですね翻訳をして自分たちで翻訳をしてこの1年、みんなで、デボーションノートなので毎日1ページずつ読んで学んでいる本でありますので、欲しい方は後でまた差し上げますので、おっしゃってください。で、好ましい言葉、神様が願っておられる言葉というのはどういうものだろうかということで、今日は大きく5つ、お話をしたいと思うんですね。この6月27日から7月6日までのところのお話を、少しずつこうまとめて、大きく5つにまとめました。神様が願っておられる言葉、あるいは言葉遣いでしょうかね、どういうものがあるかということですけれども、まず最初は正直あるいは真実であるということです。でこれは英語ではですね truth とか true という言い方なんですね。 true とか truth というのは、実はいろんな意味があって、真理とか真実とか、時には正直というような意味もあるので、ケラー先生がどういう意味でこの言葉を使っていらっしゃるのかなとちょっと時々首をかしげながら翻訳をしたんですけれども、正直であることとか、その誠実であるとかね、真実であるとか、そういうような意味であります。で、そのことに関連する箴言の箇所は24-25ですね。24-25、正しい答えをする人は口づけをする人って書いてある。正しい答えをする人は口づけをする人。日本人は口づけをするとかやるとドキッとしますけどね。これは聖書の時代、今でもその中東やあるいはその欧米では親愛の情を表すためにね、キスをするということは普通にあるわけですね。東洋人はそういうことしないので。なんかドキッとしますけれども、これはとても親しい人同士の挨拶なんですね。で聖書を見ていただいても、例えば親子であるとか友人であるとかね、時にはその、もちろんサムエルとサウル、サムエルがサウルに口づけしたって書いてあるところもあるんですよね。だからその立場に関係なくその親しさを表現するために、口づけをするっていうことが聖書の中にはよく出てきます。でもちろん新約聖書の中にも口づけを持って挨拶しなさいって書いてあるところあるんですよ、の通り本当に教会でやったら大変なことになりますから、時々聖書の言葉を割り引いて読まないとね、大変になることあるんですけども、そうパウロは言ってるんですね。我々やらないですけど、でもそれは親しさを表現しなさいっていうことだと思いますけども、ここで言ってるのはその正しい答えは、口づけを持って、親愛の情を表すにふさわしい、に匹敵するような 意味を持っているということなんです。正しいね、その正直に話をするということはその人に対して、愛情を持って接しているという意味だということです。逆に言えばその嘘は基本的に愛情が欠けているってケラーは言ってますね。嘘をつくということは愛情が欠けているんだと。これドキッとしますね、嘘も方便なんて言いますけども、嘘をつくのは愛情が欠けているんだと、本当に愛しているんだったら正直に誠実に、真実を述べるべきだというふうに聖書は言っているわけですね。そういうことからこの正しい答えをする人は口づけをする人、正しい答えをしてあげる、誠実に答える、真実に答えるということは愛情の表現だということをまず覚えたいと思います。でもその背後にはね、当然神ご自身が真実な方であるということですね、当たり前のことですけれども、神は常に、意図された通り語り、語られた通り実行される。神様の言葉には一点の曇りもありません。嘘偽り、冗談はあるような気がしますけど、でもその神様の口から出たことは必ず実現する、もちろん嘘はありません。その神様に私たちは作られたし、そしてその神に似たものになりなさいとパウロが言ってるんですね。神にかたどって作られた新しい人を身につけ、それぞれ隣人に対して真実を語りなさいとエフェソの4章の24節25節で言ってるんですけども、私たちは真実なる神様に作られたものであるし、そして救われて神の子とされたということは神に似たものになっていかなければならないということは、真実で誠実なる神様、正直な神様と同じように私たちも正直である、そういう言葉を使うのは当然なことではないですかとパウロは言ってるわけですね。まず私たちの言葉は正直であるべき、真実であるべきだということです。で2番目はですね、その反対というかその 裏の意味ですけれども、正直であるということは欺かないとか嘘をつかないということになりますよね。でただここで言ってる欺きっていうのは、これ6月28日のところでケラー先生が言ってるんですけれども、真実の反対は欺きですと。私たちの言葉は実際に口から出た言葉だけではなく、その発言の意図まで評価されるべきですと。意図まで評価されるべき、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、そのどういうつもりで言っているのかということも大切だということですね。話していることは事実であっても、そこに敵意があったり、あるいは自分の利益を求めて話しているんだったら、それが真実であったとしてもそれは好ましいことではないということです。真実でありなさいと言われるんだから、何でもかんでも真実を言って、事実を言って、事実を言ってるんだからいいじゃないかと思ったら、それは違うと言ってるんですね。事実だったら何を言ってもいいかというと、そうではない、この後からも優しさとか親切とか出てきますけれども、ここで言っているのは、そのどういう気持ちで思いで言っているのか、その中に、欺こうという気持ちであるとか利益を求める気持ちがあるとするならば、それは正しくはない、それは正直真実、であるというか、真実であるということにはなりませんということを言っているんですね。で今ちょうど選挙始まったんですけどね、あんまり言うと怒られるかもしれませんけども、よく言うなっていうのは結構ありますよね、あれだけ言っといて何もやらないんじゃないかとか、でももう我々慣れてますから、ね、選挙だから言ってるんだろうと、通ったらやらないだろうっていうことをどっかに頭の中で入れて投票してるんですけど、本当はあれは間違ってますね。本当はやっぱり、でももし誠実、本当に真実だけ言ってたら誰も選挙通らないかもしれませんけどね。すいません、私は何もできませんなんて言ったら投票しないですから、 いや私は投票した赤月ちゃんはこれをやります、あれもやります、こうやります、こうやりますって言うんですけどね。でもケラーは結構その辺も厳しく言ってますね。政治家の嘘は私たちの力を利用するとか書いてありますし、まあ今我々はそういうことがなんか当たり前の時代に生きているので、まあ嘘も方便というかね、その自分の利益のためだったら平気で嘘をついてもいいようなね時代にいるじゃないですか。だからそれに引っ張られるというか、まあもうそれが当たり前なんだと、あるいはもうこの後に出てきますけども、まあ口で言ってることと実際やってることが異なったとしても、もうそれは当たり前のことだと思っているような、思われているような時代に我々生きているので、そういう標準に引きずられちゃいけません。聖書はそんなことは言ってない。聖書は正直であること、真実であること、そして仮に真実であってもそこに何か間違った悪い意図があるとするならば、それは正しくありませんというふうにも言っているわけです。で、面白いのはですね、お世辞や誇張もダメって書いてあるんです。いいんじゃないの、お世辞ぐらいと思うんですけどね。これはですね、クリスチャンは特に言葉を膨らませすぎるって書いてある、ね、ちょっとドキッとするようなね、これ何日だったかな、これ6月30日のところですけど、クリスチャンは特に言葉を膨らませてしまいがちです。恵まれました、主の臨在を感じました、本当に素晴らしいというようなことを集会が終わって言うと、先生今日の説教は良かったですとかって言って、本当にそう思ってるのか、いや僕はそう思ってると思いますけど、っていうかまあ皆さんあんまりそういうこと言わないですからね、本当に思った時しか言わないので、大丈夫だと思いますけど、まあでもちょっとなんていうかな、最近の言い方ですと話を持ってしまうというかね、喜ばせようという気持ちもあるんでしょうけど、ちょっとこう誇張しやすいと、クリスチャンは特にそうなりやすいってケラー先生言ってますから、本当に主は臨在されたのでしょうか、あるいは本当に恵まれたんでしょうか、そうじゃなかったらそんなことを言うべきじゃない、いやいやちょっとは牧師も喜ばせさせないといけんなとか思ってですね、そういうふうにまあ我々考えがちですけれども、そうではありませんよっていうのが、まあ6月30日にね書いてあることなんですね。それからこの日に書いてあることで、またちょっとドキッとする話ですけども、配偶者に対してよくあなたはいつも何々だとか、あなたは全然何々しないと言いがちだって書いてある。これは悪い方の誇張ですよね。こう喧嘩した時にあなたはいつもこうなんだとか、ね、お前はいつもこうじゃないか、本当にいつもですかっていう、もしかしたら10回に1回ぐらいかもしれなくても、喧嘩になるとですね、いやもうあなたはいつもそうだと、ね、一度もやったことないとかっていうんで、いややったことあると思うけどなとか ね、これもダメだって言うんです。これは、はい、これは誇張ですから、真実を言わなきゃいけない、ね、3回はやってくれたけど5回は拒んだとか、まあ、そんなことやってるとそもそも喧嘩にならないですけどね、でもそういうなんていうかな、こう、まあ、もちろん、話の流れの中でね、もう当たり前のように我々は言ってることかもしれないですよ、いつもこうだとか、あるいはみんなこう言ってるとかっていうでしょ、みんなって誰ですかって、本当にみんなに聞いたんですかって聞いた、そういうようなこう一種の誇張というかね、我々もしかすると無意識にそういうことを平気で使って、あるいは誰かを傷つけたり、不誠実な対応をしているということがあるかもしれないという意味で、まあ、そういうことで まあ、欺かないというとなんか詐欺でもしているような感じですけど、そういうもっともっとこう小さなことの中で私たちは、相手をね、もしかしたら軽い気持ちで言っている言葉の中で欺いているかもしれないということです。あるいはお世辞だ、ね、喜ばせようと思って、あるいはごまをすってる気持ちで言ってる言葉でも、それは、まあ、先週やりましたけどもね、言ってる人を膨張させてしまって、その人のが自分の真実の姿を見失ってしまうことになるかもしれないと、うん、だからそういう意味では私たちはこの自分の使っている言葉、語っている言葉に対してより誠実でなければならないですよね、ということがここで語られているんだと思います。で3番目はですね、一貫性があるというですね、これ英語でインテグリティという言葉ですけども、一貫性があるとですね、6月29日にも出てくるんですけども、聖書の言葉はですね、性別されたものとしようと軽々しく言い、後にその誓いを思い直せば罠となると。だから神様、おし、これは神様にお捧げしようと言っといて、いや、やめとこう、もったいないし、みたいなことになったら、これは罠になりますよと、ね、罪を犯す罠にもなりかねませんよっていう意味ですね。イエス様は軽々しく誓いを立てるなとおっしゃいました。というかもうはっきり言われましたね、誓いを、お前ら誓い立て、お前ら言われなかったけど、その軽々しく誓い立ててるけれども、あなたは自分の髪の毛一本すらどうしようもないのに、いや、きっと私は何々しますなんて神様に誓いを立てるのはとんでもない間違いだよって言われましたよね。でこの、まあ、言葉っていうのはやはり一度口から出てしまうとですね、それはもう永遠に返ってこないですね。で自分では忘れていても聞いてる人は覚えてることだってあるしね、だからその自分の言った言葉に責任を持たなければならないという意味での一貫性、そしてもう一つはその常に誰に対してもどのような状況でも語ることが変わらない、このケラー先生も言ってますけれども、状況や関わる人たちが違うと言動が全く違っているようではいけませんと、このある人には非常に高圧的で、ある人には猫なで声でみたいなことじゃいけないと、人によって対応を変えるようなことではいけませんと、一貫性がないといけない。この日の6月29日のところですけれども、日曜日には教会に通っているが終日には無慈悲なビジネスマンではありませんか、保守的な人には伝統的な調子で話し、若い人には進歩的な調子で話しかけていませんか、自分のネット上のイメージと自分の本当の姿とはかけ離れていませんか。インターネットで、SNS を使うときにですね、まあ、SNS が何か分かんない方もあるかもしれませんが、要するにインターネット上には自分の、姿を載せるんです。アバターっていうんですね、アバターって映画ありましたけども、そもそも自分の素顔をそのまま載せると自分の姿全部バラしちゃうから、その代わりのものを載せるんですね、アバターっていうんですけども、ものすごいまあ、何でも使えるんですよ。だからものすごいいい男を乗せてもいいし、動物を乗せてもいいし、僕は大体自分の犬を乗せてるんですけど、でインターネット上はいくらでも自分を作れちゃうんですね。自分をいくらでもよく見せられる。実際会ってみると全然違ったみたいなこともあるわけですけれども、まあ、私たちのこの生きてる時代っていうのは、その自分をいくらでもこう飾れる時代っていうかね、そういう時代だと思いますので、自分をありのままに、誰に対しても表現していくっていうことは、まあこれは言葉の問題だけじゃないと思いますけれども、私はそれは神様に対する誠実さだと思います。神様が私を作ってくださって、まあ、もちろんその自分の弱さやダメなところはいっぱいあるんだけれども、そういう私たちを神様は 受け入れて愛してくださっているわけじゃないですか、ね、これでも、うん、なのに、人に対しては あれこれ、虚飾でその自分を飾り立てて、よく見せよう好かれようってするっていうのは、私はそれは神様に対して不誠実だと思うんですね。神様に対する誠実さっていうのは、それはありのままを人々に見せることだろうと思います。こういう私を神様は愛してくださっている、こういう私を受け入れてくださっているっていうことをですね、それも一つの証だと思うんですね。だから人々はそれはもう何とかして、自分の本心を見せないように、自分を素敵に見せよう、立派に見せようって一生懸命してるかもしれませんけども、クリスチャンはその必要ないんですね。神様はこのありのまま愛されてるわけですから、特段何か一生懸命自分を盛り立てて盛り上げる必要はないだと思います。そういう意味で一貫性というのは、その人に対して、そして神様に対して、同じようにというか、この誰に対しても同じように自分を表現しているということだろうと思うんですね。そしてもう一つはですね、約束を守るという話ですね。これはね、結構私耳が痛いです、はい、約束破っちゃうことが結構あってですね、申し訳ないなと思うことがよくあるんですけど、でも約束を守ることも言葉の大切な側面だっていうんですね。で、それはだからさっき言いましたけど、一度出た言葉はもう二度と戻ってこないわけですね。でこの7月1日なんです、これだからこの後半の初日にこの話が出てくるんですけども、この日ではですね、ルイス・スミーズっていう人の引用が出ていて、ちょっと分かりにくかったと思うんですけども、ルイス・スミーズがこういうことを言ってるんですね。私の妻は私と結婚してから少なくとも5人の男と一緒に暮らしてきた。5人の男とは5種類の私のことだが、とよく分からない。これはルイス・スミーズと奥さんが結婚の約束をする、まあ誓約をするわけですね。結婚の誓いを立てる。その時に、健やかなる時もやめる時もこれを愛しますという約束をするわけですよね。でもその時から、まあルイス・スミーズ自身、ご主人自身が、まあ年も取るし仕事も変わるし、多分いろんなことで奥さんにとってはまるで別人であるかのような姿を5種類見せてきたっていうことだと思うんですよ。で、結婚した時にはあんなに若くて誠実で優しかったのに、年取って頑固になって、言うことを聞かないとんでもないじじいになって、って奥さんが思ってたとしても、結婚の約束をしたということはその約束を守り続けるわけですよね。まあお互い様だと思いますよ。でもそれはね、奥さんも結婚した時全然変わらないということはないと思いますけども、そのスミーズ自身は、つまり自分の妻は、これだから自分自身を自戒して言ってるんですね。私の妻は私と結婚するっていう約束をしてくれたと。でもあの頃に比べたら私は何度も自分の姿を変えてきたし、あるいは妻にとってはとても受け入れがたいようなそういう姿であった時もあっただろうと。でも妻は私を誠実に愛し続けてくれたっていうことを言ってるんです。で、この日の最後のところ、最後のあたりにこう書いてあるんですね。何かを約束するということは、スミーズの言葉ですよこれね。何かを約束するということは自分の選択権や決定権を放棄することである。これはどういうことかというと、これだから結婚の約束の話が前提にあるんですね。結婚の約束をしたということは、もう相手がどうなろうとどう変わろうとその人を愛し続けるわけだから、そこで私はもう嫌だとかやめましょうとか、そういう選択や決定する権利を放棄してるわけです。もう一生愛しますって約束した以上は、もういやこんな人とは暮らせませんって思ったとしても、その選択はしないわけです。 その後ね、誰かに何かを約束するということは自分を拘束する一切の事柄を拒否することである。よくわかりませんね、この一文は。僕もこれね、実はね、英文で、ね、何度読んでもよくわからなかったんですけども、やっとわかりました、何度も読み返して。これはですね、自分の限界を超えていくことを約束するという意味なんです。自分の限界を超えていくんだと。その人と結婚すると言った以上は、もう自分はとても我慢できないとか忍耐できないと思っても、その限界を超えていかなきゃいけない。つまり自分を拘束するというのはそういうことですね。その拘束する一切のことから拒否しなきゃいけないから、だからそこで、限界を超えていくっていう。約束を守るって大変なことです。そういうことね、そういうことだと。下手に約束しない方がいい、って思っちゃいますけどね。でも約束しない生活はないので、人と関わる以上はいろんな約束を我々はするわけだけれども、でも約束をするということはそれぐらい重いことなんだよっていうことを言ってるわけです。私自身にこれはとても重いメッセージとして響きましたね。気軽に私いろいろ約束しちゃうんですよ。分かった分かった、分かった、2回言ってる時は大体分かってないですね。はいはいはいはい、もう2回以上言うとあんまり、ポロッと忘れるんですね。もうそういうことがね、この59年間日常的に起こってきたので、約束をするということはそれだけ重いことなんだと、自分の選択権や決定権を放棄してまでも約束を守らなきゃいけないんだということを、この年になって改めて自分に語りかけている今日この頃であります。はい、で次ですね、親切であると。4番目はね、親切あるいは柔らかいっていう表現もあるんですけども、これ7月3日が親切な言葉で、7月4日が柔らかい言葉なんですけれども、聖書の言葉は心配は人をうなだれさせる、親切な言葉は人を喜ばせる。心配は人をうなだれさせる、親切な言葉は人を喜ばせる。でここで言う親切っていうのはですね、親しみがあって心地よく時にかなって思慮深いっていう意味だって書いてありますね。親しみがあって心地よく時にかなって思慮深いんだと。で私たちの言葉は命の木だ、ね、先週読みましたけれども、私たちの言葉を持って人を喜ばせたり生き返らせたり元気にしたりすることもできるんですよね。その逆もあるけれども、やはり好ましい言葉は親切な言葉だろうということなんですが、パウロもですね、聞く人に恵みが与えられるように必要に応じて語りなさいと言ってます、聞く人に恵みが与えられるように語りなさい。でそのことをですね、このケラー先生は常に主の働きとしての意識を持って語れって言ってます。何も言えなくなって、そんなことないですけどね、主の働き、ね、これはミニストリーの意識を持って語りなさいと。私たちが語る言葉は主の働きなんだと、一言一言がね、それぐらいの気持ちを持って相手に恵みが与えられるように、あるいはエフェソの4の15には愛に根ざして真理を語りなさい。真理を言ってるだけじゃなくて、そこに愛があるないといけないと。愛がある言葉、それが親切な言葉ですよと。恵みが与えられるように、愛が表現されるように語りなさいとパウロも言ってるわけですね。また7月4日には柔らかな言葉って書いてあるんですけど、これはこの柔らかな言葉っていうのは、この言葉の声の調子とかね、言葉の使い方のことですね。柔らかな応答とは話し方、つまり声の調子や態度に関わることだと。柔らかな応答は怒りを鎮め、傷つける言葉は怒りを煽ると15章の11節に書いてありますね。柔らかな応答は憤りを鎮める、そういう対応をしましょうねと。 でもこのことはですね、ケラー先生こう言ってます。柔らかい応答とはただ同調する、ただ同意する、ね、言ってる、あ、分かった分かった、はいはいはい、もう分かりました、あなたの言う通りですと、ただただ同調することじゃないって言うんです、ね、尊敬と親しみを持って接することだと。言ってることが間違ってると思ったらそれは間違ってるとはっきり言わなきゃいけない。ただただはいはいはい、もうちょっとこの人もうるさいから静かにさせよう、ね、もう相当頭に来てるようだからちょっと黙らせようと思ってはいはいはいと同調すればいいということじゃないんですね。尊敬と親しみを持ってまさに誠実に対応するということが実は、柔らかい応答なんだということも言ってますね。柔らかい言葉遣いとは結局のところ言う通りにしろと迫るよりも説得力が実はあるんだと。俺の言うことを聞け、私の言うことを聞きなさいというよりも実は柔らかい言葉の方が力ありますよということも書いてあります。で最後5番目はですね、適切である、時宜にかなっているというんですけども、7月5日と6日のところに書いてありますが、聖句はですね、思慮深い人は知識を隠す、愚かな心はその無知を言いふらすってあるんですけれども、適切な言葉っていうのは軽率ではなく、また思慮深い、軽率ではなくて洗練された思慮深い言葉だと。もう何でもかんでも口に出てきた言葉をペラペラしゃべるんじゃなくて、ね、しっかり考えてお話しましょうねということだと思いますが、そしてその必要に応じて話しましょうねということですけれども、聞き手の状況、能力、性格、文化にふさわしい言葉を用いましょうと書いてあります。だから相手に合わせるということですよね。相手に合わせて話すというのが、それが適切な表現ということ。コミュニケーションは、言葉は当然こちら側の思いを自分の言葉で自分の表現で相手に伝えるんですけれども、受け取るのは相手なんですよね。で受け取る側が正しく受け取ってもらわないと、いくらこっちが頑張って、自分の方法で言ってもですね、伝わりません。それは受け取る側が実はコミュニケーションの結果を 100% 決めてるんです。なんでわからないかなと、なんで私の言ってることはわからないんだろうっていう嘆き方は実に愚かな嘆き方です、ね、そういうことはないですか。あれだけ言ったのに分かってくれないとか、なんで私の言うことがわからないんだろうとか、そういうことないですか。それは間違ってます。なんであの人は私の言うことが分かってくれないのかではなく、なぜ私はあの人に分かるように話せなかったんだろうかって嘆かなきゃいけない。相手の人が、その受け取る側が、受け取れるように、その人が理解できる言葉であったり、言葉遣いであったり、表現であったり、そういうことが相手にふさわしくないとコミュニケーションは成立しない。適切な言葉ってのはそういうことなんです。だから私が言ったのと違うようにあの人は理解して、誤解されたとかないですか、ね、ああそんなつもりじゃなかったのにっていう、ね、我々はでも誤解されたって言った時にどっかで相手を責めてるんですよね。私が言うあれだけ言ったのにとか、私そういう意味じゃなかったのにって。でもそれは間違ってます。言う方が間違ってるんですね。その人が誤解されるように言ってしまった、その伝えた側に、だからコミュニケーションの責任っては常に伝える方に、こちら側に責任があるということを覚えてなければならないですね。そして最後に、時宜にかなっているっていうですね、その、タイミングに合っているというか、そこにふさわしいという意味で、これはそうでない のはどういうものかっていうのが7月6日に出てきます。時期にかなっていない、時期にかなっていない言葉として4つ出てくるんですけども、第1番目は喋りすぎる。だからそもそも喋らなければならないということじゃないんですね。喋らなくてもいい時に喋っちゃう、言わなくていいことまで言っちゃうのはダメですよと。それは時期にかなってない。2番目は親しさの度合いを無視して喋っている。それほど向こうは自分と親しいと思ってないのに慣れ慣れしく喋ったら、当然相手の人は気分を悪くしますよね。またその逆もあるかもしれない。とても親しいと思っているのに、えらいその、こちらが資格紙面で社長配って喋ったら、せっかく親しいと思ったのにそうじゃないなと。だからこの親しさの度合いに、会って喋るって、まあ、難しいことですけれども、それを意識して喋らなきゃいけないと。そして公にしてほしくなかったことを喋ってしまう。言ってほしくないことをついついみんなの前で言ってしまう。これはもちろん時期にかなっていない。そして相手が知らないと決めつけて喋っている。もうその人はよくよく分かっているのに、1から10まで説明してしまうというのは当然時期にかなっていないということですよね。後から聞いてみるとそっちの方が専門家だったみたいなことは、がっかりすることありますけれども、まあ、以上ですね、この、好ましい言葉として、5つのことをまとめてお話しましたけれども、当然イエス・キリストは、イエス様は言葉の達人であるし、イエス様は言葉は知恵の塊でありました。イエス様ご自身、私は真理について証しをするために生まれた、そのためにこの世に来たとおっしゃった。私は道であり真理であり命であると申し上げました。イエス様は真実である神様のそのままの姿として私たちの地上に来られましたから、その語られる言葉には当然、嘘偽りのない、そして語られたことはそのまま実行されました。自分が言われた通りに十字架にかかってよみがえられたんですね。イエス・キリストの言葉は真実であったので聖書に残ったんです。イエス・キリストの言葉はとても印象的だったので弟子たちは覚えていて聖書に残ったんです。イエス・キリストの言葉は時期にかなっていたので人々はその言葉を覚えていて聖書に残ったんです。イエス様の言葉は一貫していたから弟子たちの言葉、心にその言葉は残ったんです。まさにキリストは言葉の達人であり、その言葉には真理、知恵の塊でした。ペトロの手紙の中に、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さずという言葉がありますが、イエス様は決してその言葉に偽り、過ちはありませんでした。で、そのイエス・キリストの言葉を聞いた人たちは、ヨハネ福音書7章の46節、今まであの人のように話した人はいませんと言ってますね。今まであの人に話した人は見たことがない、今まであの人に話したことを聞いたことがないと。当然そのイエス・キリストの語られた言葉は私たちの言葉の見本であるわけですね。で、最後にこの箴言の25章の11節挙げましたけれども、時期にかなって語られる言葉は銀細工につけられた金のリンゴってですね。銀細工につけられた金のリンゴ見たことありますか？ないですよね。で、これネットで見たら、あ、これ分かりづらいですね。これなんか誰かが想像図みたいに書いてたんですけども、銀細工に飾られた金のリンゴ作ったんですかね、これね。ちょっとよく分かりませんけれども、で、これはもちろんその、当時の、ね、装飾品の中でも、トップクラスの最も美しいものの、代表としてここで使われているんですね。その、どんなものだったか分かりませんけれども、その全体が銀でできている中に一つ金のリンゴをはめ込んだようなもの、多分そういうものがあったと思うんですけれども、全体としても美しいけれども、そこに 金のリンゴがあることによって、さらに美しさが増しているようなそういう装飾品のことですね。でこれは我々の言葉がまさにそこにふさわしくピタッとはまるような言葉であればね、その言葉を通して人々が癒されまた恵まれ励まされていく、その言葉によってさらにこの神の栄光が表されていくんだということを、この箴言の著者は語っているんだと思います。ということで今日はね、好ましい言葉、聖書が教える好ましい言葉についてお話ししましたけれども、終わったら一言も喋らないということがないように、気をつけながらね、また祈りながら、普段の会話の中にね、本当に神様の知恵が生かされていって、まさにこの銀の細工にはめられた金のリンゴのような言葉が私たちの口からあふれてくるように祈っていきたいと思います。天のお父様、今日のあなたの教えを心から感謝をいたします。言葉は簡単に口から出てまいりますけれども、しかしとても重いもの、大切なものであります。力を持っています。言葉で失敗することもあります。しかし神様、あなたが願われる、望まれる、そしてあなたのような言葉を私たちはこの口に満たしたいと思っています。どうぞ本当に知恵を与えてください。その時その時にふさわしい、その人その人にふさわしく語ることができるように、自分の失敗を棚に上げて受け取る側の責任を責めることがないように、私の語る言葉によって誰かが傷ついたりつまずいたりすることがありませんように、どうぞ主の御霊が私たちの心と私口を、またその舌を、またその手を支え導いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。